主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか?と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終われると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らを天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。アメン。それでは、野口牧師によります鳥なしのお祈りに続きまして、エルサレムを離れると題します野口牧師の、離れるな、失礼しました。じゃあもう一回ちょっと読みますね。エルサレムを離れるなと題します野口牧師の説教です。よろしくお願いします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが深い深い熱いあなたの愛を持って私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの尊い血潮が流され、あなたの皆によって建てられたこの神殿のもといで、神殿で私たちが共にあなたを礼拝するこの恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。私たちには何の主をあなたの前に出るにふさわしい勲も何もないものですけれども、ただあなたの一方的な憐れみによって、私たちが何故かあなたのただただあなたの愛によって私たちが許され、あなたの子供とされ、あなたを主と告白するこの群れに加えられたことを心から感謝をいたします。主、どうぞ私たちを憐れんでくださり、今このところにあなたご自身の御霊であります聖霊を注いでくださり、私たちを内側から作り変えてくださり、どうぞ主よ、今あなたを主と告白する霊を与えてくださり、またどうかそのことによって私たちの人生の主人公は自分ではなくて、まさにあなたが私を作り、あなたが私を導き、そして完成にまで導き、天国の約束を与えてくださる主であることを覚えることができますように。どうぞ主よ、本当に自分自身でもなく、環境でもなく、主はただただあなたを見上げる信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞすべてをあなたに委ね、本当に主はあなたのすべての重荷を委ね、また病も罪も呪いも、すべてにあなたが勝利があったのですから、あなたの勝利の皆によってそれらにすべて打ち勝ち、そして本当に完璧にしよう。私たちがあなたにある勝利を手にすることができますように。どうぞ憐れみ助けてください。この世は、いよいよ時代は暗くなっていきます。今朝も地震がありましたけれども、本当に様々な地震や戦争の噂が起きる。これはあなたが約束し合っていることです。けれども主よ、私たちはそれらに目を留めるのではなく、いよいよこの時こそ、本当に常しえに変わることのないあなたの御言葉に固く立ち、あなたの皆を全世界に伝えることができますように、終わりの日に私たちがその聖霊の火を受けて、全世界に福音を伝えることができますように、憐れみ助けてください。あなたを知らないで滅びに向かう一人でも多くの魂に、私たちが福音を伝えなければなりません。けれどもそのためには私自身が変わらなければなりません。どうぞ私をこそ作り変えてください。エルサレムを離れることなく父の約束されたものを待ちなさいとの、あなたの御言葉に固く立って、今日私たちがあなたの御言葉に固く立ち、そしてどうかあなたの聖霊を待ち望む本当に信仰に立つことができますように、そのために私たちが今日語られる御言葉をしっかりと心に受け止め、それぞれのエルサレムに留まることができますように助け導いてください。このところを聖霊様が支配してくださり、どうぞ語る者も聞く者もすべてが主をあなたの前で本当に主を神戸を垂れ、あなたの前に本当にひれ伏すものでありますように、あなたをこそ礼拝するものでありますように、主をどうぞ憐れみ助けてください。この時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。私たちは今イースターを終え、 そのイエス様が十字架にかかられたその時ですね、それは杉越の祭りの時であったと言われています。この杉越の祭りから数えて50日目、50日祭、これをペンテコステと言うんですね。でペンテコステというのは50日目というそういう意味があって、でその時は特にですね、それはちょうど収穫感謝祭だったそうです。大麦の収穫の時期と重なる。でその時にですね、収穫感謝祭、その時に弟子たちがですね、それから10日間、イエス様が天に上げられてから40日にわたって弟子たちと共に歩まれ、そしてそれから今日先ほどお読みしましたですね、そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。ですね、この新共同訳では洗礼と漢字が書いてあって、そこにルビでバプテスマというふうに書いてあって、これはですね、私たちバプテスト、まあ、この聖新共同訳が翻訳された時にですね、いろんな教派共同というか、カトリックもプロテスタントも含めてね、それで訳になったんですね。訳ともに知恵を出し合って訳ですね、翻訳をする。でその時に、まあ、カトリックはですね、洗礼っていうんですね、洗礼。でも特にその時、まあ、バプテストのですね、人も あってですね、そのバプテストのここだけはですね、ぜひバプテスマにしてくださいとですね、こう強く言って、そしてまあ間を取って洗礼漢字でルビでバプテスマと振ったんですね。でそれはどうしてかというとね、私たちはバプテスマって言葉にこだわってる。でそれは何か、それはですね、水に浸すという意味があるんですね。ボチャンって水につけるんですね。それどうしてかというと、私たち全身を水に浸して、そして新しく生まれ変わる、それを表す。イエス様と共に死んで復活する。ただ水をちょろちょろってつけるんではなくて、またクリスチャンというバッジをつけるのでもなくてですね、そうではなくて、本当に私たちの身も心も魂も全てがイエス様によって作り変えられ、あがなわれ、救われ、作り変えられ、そして全身全霊で私たちがイエスを主と告白して、そしてそれは、ただ家の宗教、いわゆるですね、宗教、お父さんがそうだから、幼児洗礼ではなくて、そうではなくて、自覚的に私たち一人一人がこの口で、私の主ですと告白して、そしてそれは私の人生の全ては主のものです。たとえそれが直接献身ですね、する、ですね、牧師とか宣教師に直接ですね、フルタイムの献身者じゃなくても、この世にあって仕事をしていても、主婦であっても、学生であっても、何をしていても、それは私たちの人生の主はイエス様ですということを証ししてね、生きるということ、これとっても大事なことなんですよ。そして、ですね、あなたの信仰はどこから来ましたか？いや、お父さんがね、クリスチャンだから、自分もなんとなく、そうではないですね。私の恩師の大谷先生が去年はここで特伝してくださいましたけど、その時に先生の救いの証をですね語られました。でその時にバプテスマを先生が受けられる時にね、その紹介される時に、今から大谷忠信君がね、この教会で育った忠信君が今からバプテスマを受けられますから、皆さん祝福を祈ってくださいというですね、司会者の人がですね、その立派な司会者のですね、大谷教会で育たれたその方がですね、大谷先生を紹介される時に、でその時に、経緯をですね説明する時に、この大谷忠信君はなんとなくですね、教会に来るようになって、まあ、なんとなくで、まあ、自然にとかなんとなくとかですね、そういう紹介されてね、なんだ頭に来てカチンって。でもそう言われたら返す言葉がなかった。でも本当にそうだな。俺はそうだ。俺はなんとなくなって、なんとなく本当に信じてるんだろうか。そう言われたら。そこからでも求めが始まった。真剣に求め始めた。親の宗教ではない。誰かが言ったから、自分がたまたま教会で育ったから、牧師館で育ったからじゃない。まあ、バプテスマを受けたのはそうだけど、でもそれでは終わっちゃいけない。そうなんです。ここで書いてある。ね。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、私たち水でバプテスマを授ける、ね、授けられる。その時にね、本当になんとなくかもしれない。最初はそれでいいんです。ちょうどバプテスマっていうのは幼稚園の入園式みたいなものだった。幼稚園の入園式。親に連れられていくでしょ。入園式にね、自分から行く人いないでしょ。ね、自分で行く人。だから誰かに誘ってもらってね、そしてそれこそ説得されてね、大丈夫、バプテスマを受けたら、本当にいいことあるからってですね、そうかな、ね、そんなもんかなって。それでいいんです、最初は。とにかく飛び込むことが大事。でも大事なことは、それはね、卒業式じゃない。 卒業クリスチャンにならないです。入園式なんですよ。あんまりバプテスマの時に準備があんまり長くてもね、あんまり良くないですよ。それもう卒業した時にもうあまり感激でね、終わっちゃうかもしれない。でもバプテスマを、水のバプテスマの感激よりも大事なことは、それから本当に求め始める、そこからスタートしていくんです。そしてここでね、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからであるという、この聖霊のバプテスマ、これが大事なんです。で今日先ほど文休でですね、学ばれたはずです。ペテロがですね、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白した。誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないわけですから、言うまでもなくその時弟子たちに聖霊が働いていたんです。ね、聖霊の働きによる、それこそ教会に来ることだって聖霊の働きになければ来ることできないです、私たちが自分の力で。ね、この世の力も強く働いて、でもそういう中で私たちがイエスこそ主ですと告白すること、これは聖霊の働きです。でもその後すぐにどうでしたか。ペテロはその後イエスと、この時からイエス様はご自分が必ずエルサレムに登るべきこと、多くの苦しみを受けるべきこと、十字架にかかるべきこと、復活すべきこと、全部べきがついて、イエスが救い主であるということは、十字架と復活の道、その受難の道、苦しみの道をイエスは歩まれるということ、これが救い主、救いの道である。そして誰でも私についていきたいと思うものは、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。すなわちバプテスマを受けてクリスチャンになるということは、それはハッピーハッピーのその道を行くということはない。そうではなくて、ですね、私たちがイエスのために自分を捨て、ね、先週もここで語りましたようにですね、私たちがイエスをチョイスするということ、イエス様を選ぶということ、これは私たちが選ばれたから選ぶことができるんだけど、それは他のものを捨てるということだ。ワンオブゼムじゃない、自分のこれも欲しい、でもイエス様も欲しい、そうではない。まずイエス様を一番にする、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全て加えて与えられる、他のものはいりません。そう言ってるのちゃんと必要あるでしょ、私たち衣食住も必要だしね。でも全部必要を与えられる、大事なことはまず神の国と神の義を求めなさい。だから私たちの、それは山本兄弟が先週のメッセージの後に、先生それは世界宣教ってことですね、つながってますねと、まさにそうであります。私たちがまず世界宣教をしていくこと、これが神の国、神の義をまず一番にしていくこと、そうしたら教会の全ての必要は満たされる、ね、特に財務を今やっておられるからね、それはパチパチ弾き出すとね、もう不安なことばっかり、大丈夫かな、この不況の中なんとかかんとか、去年はあれだったけど今年はどうだろうか、ね、でも大丈夫な、でも大丈夫な根拠があるの、ね、もうただ空元気じゃない、それはまず神の国と神の義、まず私たちが世界宣教を一番にします、外に出します、捧げます、これをしている以上は全ての必要は満たされていくんですね。でもペテロ先生はその言葉が語られた時にですね、その前まで、すぐ前にイエス様を主と告白していながら、すぐにもう反対の、もうね、一番に反対、もうペテロ先生は偉い、いつも一番ですね。ですね。もう本当つまずくのも一番ですね。でも本当それはね、本当素晴らしいことなんですよ。それで教育されるからね。そしてペテロ先生がつまずいてくれたおかげでね、私たちは、ああ、本当にちゃんとね、こういう道を歩まなきゃいけないんだな、こういうところがね、弱点になるんだなってことがね、よく教えられるんですよ。教会ってこういうところでつまずくんだな。で、それは十字架の道を言われたらね、ペテロ先生はね、もうすぐにそれは、おかしい、それだ。それはね、どうしてか、それは聖霊のバプテスマをまだ受けていなかったからです。聖霊の働きには預かっていたけど、ね、それはまだね、本当に彼の自身がひっくり返るまでなってなかったん。主人公がイエス様にはまだなってなかったん。イエス様を主と告白するけど、告白するということは、本当にそれは自分が、の命を捧げてもってことでしょ。で、ペテロはそういう自覚ありました。頭ではそういうあった。またですね、感情としてもイエス様のために全部捧げたい。そして決心もしていた。でも、本当にそれがね、聖霊様に、これ自分が自分のって、自分で頑張れ頑張れ頑張れ。でもそれではね、イエス様に従っていくことはできないんです。だからここで言ってるのはイエス様が、頑張れって言ってるんじゃないんです。ね、不信仰の弟子たち、お前らは、お前たちはね、俺をね、あの時見捨てただろ、この世だったらそうでしょ。で、復活して出てきたらね、本当弟子たちはね、私は恐ろしかったんじゃないかと思いますよ。 イエス様にね、ごめんなさいという機会もないままイエス様が十字架にかかってしまった。もうどの面下げてね、イエス様と会わせる顔はない。もうね、イエス様きっと怒ってるだろうな。イエス様は本当悲しんでるだろうな。ね、そう思ってイエス様復活したと言った時にね、もちろん喜びもあったけど同時にね、わあ怒られるって思いあったんですね。でそういう思いあったと思いますよ。でもイエス様、その復活のイエス様が一言でも弟子たちに対して恨みがましいこと言いましたか？あの時お前は俺を十字架につけて見捨てて逃げ去ってなんてことしてくれたの、おかげで俺は十字架についちゃったじゃないか、俺を助けてくれなかったのなんでだ、普通だったら言うはずと思うんですよ。俺を見捨てて逃げるなんてなんだって、お前らは部下なんだから周りでですね、主君のために命捨ててね戦うのがお前部下の役目だろうかと言って怒るのがね、人間の世界ですよ。この世の世界ですよ。ね、菅原の道真は島流しになってそれを恨んでね、それを神様ですよ。とんでもないですね。恨んで死んだ人を神様としてね、もう本当にとんでもない話なんですよ。で、昨日もなんか、なんか左遷について新聞でですね、こう特集があって、そこで太宰府の天満宮の宮司さんっていうんですか、あの人が ですね、左遷された人を神様としてるでしょ。だから、慰めの言葉をなんか語ってないじゃないよ。詳しく読んでないですけどね。菅原道真も左遷されたけど、人生はそういうことはいろいろあります。でも、ね、もう、それでめげないで、頑張って生きてくださいで、そういうような、この春のね、この5月ぐらいになると、大体左遷の時期で、そして、ね、あるとね、でも、まあ、人間ね、そう左遷されると辛いですよね。そして、自分が主君と思ってね、もう、いた人からね、裏切られるっていうかね、左遷されるとね、俺はあの主君のために頑張ったのに、と思って、それはもう恨みですよね。でそして恨んでいく。でも本当に、ね、イエス様はそうではない。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか知らないでいるのですと、最後までそれこそ弟子どころじゃないですよ。本当自分を十字架につけているあのローマの兵隊たち、自分を鞭打つ者たち、そのもののために徹底的に許して許し尽くされた。そして弟子たちも最後まで極みまで愛された。あの弟子足を洗ってね、現れたそのイエス様、その手のぬくもりが彼らの足には残っているんですよ、ね、そしてイエス様が彼らに現れた時に、不信仰な信じることできなかった彼らに対して、そんな恨みがましいことではない、平安あれと言われた。そして信じないものではなく信じるものになりなさいと言われた。そして約束の聖霊を与えよう、ね、あなたが裏切って見捨てていったのは、それはあなたの頑張りが足りなかったからではない、ね、あなたの決心が甘かったからではない。そういうこと言われると人間はつらい。でもそういうこと言われない。イエス様はただ聖霊を求めなさい、そしたらあなたも作り変わる、すべての人が変わることができる。聖霊様によってどんな犯罪人でも、どんな惨めな人でも、どんな人でも変わることができるんです。変わることができるんです。変えられるんです。でもそれのためには聖霊のバプテスマを受けなければいけない。今日はだからね、そのためにイエス様がね、その約束、でもその時にただぼーっとしてて何もしないでし、道歩いてる時に急に下ってくる、そんなものじゃない、聖霊、そんないい加減なものじゃない。約束ですからね、約束というのはちゃんと守らなければいけないものですよ。守ったら約束あったりですね、何でもそうでしょ。本当に約束もないのにね、ポンと与えるもの、これはね、大したことじゃない。本当に約束を守らなきゃ。でそれがイエス様が何か、じゃあね、功徳を積んでですよ、何か立派なことをして、そしたら聖霊をあげましょうってこう言わなかった。そうではなくて、条件はただ一つ、エルサレムを離れないでということなんです。ですね、エルサレムを離れないで、あなたの場所を離れてはいけない、ここを離れるなと言われるとこを離れてはいけない、ね、これ大事なんですよ。でそのエルサレムとは一体どこなのか、今日ですね、このことを共に、御言葉を聞いていきます。それはね、エルサレムとはその彼らにとってのその弱さの現実です。彼らがイエスを見捨てて逃げてしまった、その弱さの現実です。彼らの失望の現実です。イエス様が十字架にかかられたその呪いの地ですよ、ね、そして彼らにとっては不慣れなところであるし、ね、またユダが裏切ったところであるし、そしてユダはもう自殺してるんですよ。そこで腹渡がね、そこに流れていってね、そしてもうそのね、そこに血が染みついている、その血の辞書と言われる、血の場所と言われる、開ける玉ですね。そういう場所、もうそんなところね、もう早く逃げていきたい、そういう場所ですね。しかも そこではですね、このですね、ですね、で、このですね、すいません、ですね、この、このですね、この砂、その日、ヨハネ伝でこう書いて、その日砂、あち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。弟子たちはもう復活のイエス様がね、もう復活したってことを聞いてるんですよ、その日の朝に。でも聞いたけど信じることができなくてガタガタ震えていて、今度は自分たちがイエス様を捉えた、あの彼らを自分たちももう捉えられると思って。そして震えている、その恐れの中、絶望の中、でもその場所を離れるなと言われるんです。私たちはよくですね、本当にこの世でもここで失敗したからあっち、それこそね、もうこの会社でダメだったからあの会社、ここでダメだったからあの会社、もちろんね、私たちそれぞれパーソナリティであるからですね、本当にそういう場所が、環境が変わることによって本当にその人の思いがけない能力が発揮されたり、本当にそういう自分が生きる場所ってのありますよね。そういうところでね、ピタッと自分に合う場所ってとっても大事なことです、そういうところ。でもね、本当はですね、それは本当の解決っていうのはそれはならないんですね。本当の生きるか死ぬか、永遠の問題っていうのはね、それは環境を変えることによってはね、変わらないんです。私たちはね、あの親だったら、自分のこういう家庭環境だから自分はこうなっちゃったんだ、あの親はああいう親だったらいいな、もっと自分は伸び伸びとね、自分はもっとですね、生きることができたのに、もっと自分はこんな暗い性格じゃなくて明るい性格になれただろうな、で人を見てね、親、家庭環境を見たり、また本当に国を見たり、いろんな環境を見て、私たちは劣等感になったり優越感になったりね、いろいろ上がったり下がったりするんです。でも本当このエルサレムっていうのはね、もうそんな優越感も劣等感もないです。もう徹底的に自分のなんていうか、自分の、ね、力が砕かれたところ、自分の能力、自分の知識、もうあれだけ3年間イエス様に従ってきて、自分こそイエス様の筆頭弟子だとペテロは思っていた、イエス様を見捨てるなんてとんでもないと思っていた、その自分の力、自分の決心が徹底的に砕かれた。もう本当自分には何にもない、イエス様に合わせる顔がない、その自分の姿、でもそこにとどまりなさいって言われた。どうしてとどまることができたんでしょうか。それはね、私はすごいなと思う、先週の成長を見て、読んでですね、すごく教わりましたね。それは、ペテロはね、イエス様と触れたっていうところはね、あのところだけだって。それは、嵐の中でね、そしてイエス様を見て見て歩いていた。でもその時にイエス様から目を離して、こう、嵐に気がついた時に、その時に怖くなってね、そして溺れかけてしまって、その時にイエス様が手を差し伸べてね、なぜ疑ったのか、信仰の薄いものよと言われて、その時の、ね、イエス様がね、握った。結局その時はね、ペテロは自分で握っていたと思ってたの。自分で従ってる、自分で握ってる。でもそうじゃない。もう溺れる時に、その時に上から手がね、ガシッと掴まれる。その、ちょうどですね、こうやって信仰的での、これで表す、手で表すなら、私たちがこうやって握っていると、こうやって思っていたけど、離れてる。その時にもう溺れてる。でもその時にその溺れていた手を掴んでいたのはイエス様の方がこう掴んで、私とこっちじゃない。イエス様が掴んでいた。その手のぬくもりをね、ペテロは知っていたはずだ。またイエスですね、戦争の時にイエス様がね、足を洗われたその手のぬくもりですね。皆さん、この愛を知っている人、だからね、本当に教会でいろいろつまずいたりしてね、そして教会から離れていく人が時にあります。もうよくですね、なんかそれを調査を取ったら何割とか、何パーセントか、それから50%いかないですよ、3割とかなんとか、バプテスマ生存率みたいな、クリスチャン生存率、3年生存率みたいなですね、もうそんなね、そんな統計が出てるんですよ、皆さん。それなんでかって、これはね、決心が足りないのがなんとかで、もちろんね、教会の訓練も必要ですよね。もうバプテスマ、準備クラスだけじゃなくて、バプテスマの後のクラスの方がもしかしたらもっと大切かもしれないって、きちんと導いていくことは大事なんだけど、でも本質的にはね、イエス様の愛にどれだけ触れているかなんですよ。イエス様の愛に触れていたらね、教会でいろいろありますよ。バプテスマ受けたけどなんとかとかね、なんかあの人は私に意地悪するとか、なんともないはずことなりませんよ。そんなことに自分の慰めをね、教会に求めているから離れていくんです。そうじゃない。神の愛、キリストの愛を知って、キリストの愛に少しでも触れていたらね、離れることできませんよ。皆さん。
そしてね、エルサレムを離れるなってことはね、それエルサレムってね、そういういろんな現実が起きる。でもその時にここを離れるなと言われるその場所があるんですね。皆さん、そしてエルサレムはね、そういう意味で私たちの本当にいろんな、クリスチャンになったからいろんな風が吹くんですよ。ですね。クリスチャンになったからあなたをね、本当試すんですよ。信仰を試されるんですよ。そして私たちが時に嫌な人が周りに置かれるんですよ。クリスチャンになったらどんどん周りの人がね、いい環境に置いて、そうなったらあなたの自我がどんどん、自我ばっかり大きくなってね、なんか自分が偉くなったような気持ちになって、クリスチャンになって自分がなんか信仰が強くなって偉くなって、とんでもないですよ、皆さん。クリスチャンになればなるほどね、最初は自分の決心と思っている、その決心が砕かれていく。一方的に自分みたいなものがね、クリスチャンになって、本当にね、もうただただ感謝以外の何者でもない、こう思うんですよ。白石兄弟がですね、25年ぐらいですね、出場された、すごいですよね。そしてその中でね、本当白石兄弟の本当勝利であるし、また教会の勝利であると思います。それは本当に自分みたいなものがと謙遜に言われるということね、本心からそう言われるということ、これがね、信仰生活の勝利ですよ。皆さん、最終的に私たちはね、本当その、そこが勝利なんです。あのね、今度フランチェスコがね、今度ローマ法王になった人がね、フランチェスコって自分のね、まあそういう名前をつけた、ペテロとかパウロとかなんてそういうつけるのね、フランチェスコ。あの偉大なフランチェスコが、最後ね、フランチェスコはね、あんまり素晴らしいからね、小鳥に説教したっていうくらい、それぐらいすごい人なんですよ。本当精霊充満ですよ。そして最後はね、ここにね、なんですか、傷ができてっていうの、結局ですね、スティグマって聖痕ですね、このイエス様の傷がね、ここにできて、そこから血が、ね、流れていく。もうそんなも神秘的な体験をするぐらいすごい人で、もその人は、ね、あんまりすごいから、フランチェスコを訪ねてきた人が、ね、そこに泊まった時に、この、ね、フランチェスコは、ね、どんな霊的生活をしているんだろうかと思って、ね、そのフランチェスコの寝室を、ね、こう覗いて、どんな祈りをして、そしたらフランチェスコがベッドの上でひざまずいて、もううずくまってね、イエス様許してください、許してくださいと必死で自分の罪を告白して祈っていた、その姿を見た時にびっくりしたんですね。そして実際フランチェスコの晩年ってのは本当大変だったんですよ。彼が築き上げたフランシスコ会にね、その弟子の一番の弟子に裏切られてね、そしてそれを乗っ取られるようにしてね、彼はそしても最後その中でその弟子を許しながら、許す戦いですね、最後まで愛する戦い、本当はそれを首にして破門にしてそうしたいけどね、でもそれが御心ではない、すべてを主に委ねなさい、この教会もあなたのものではない、はっきり主から声を聞いてね、その修道会はあなたのものではない、私に委ねなさい、委ねて、そして今は本当に素晴らしい、もうフランチェスコ会ものすごい成長をしてですね、今そこもローマ法王がそういう名前をつけるぐらいになった。でも本当それは彼が最後まで砕かれていく。でその中でエルサレムを離れるな、その自分の弱さの現実、自分の罪の現実、私たちはそこから偉くなってそこから目を背けてね、何か自分が立派になったかに錯覚してしまう。でもそうじゃない、イエス様が言われたな、そこを離れて、そこが変えられるんですよ、ね、エルサレムを離れる、そこに留まるってことは、それは自分の劣等感に浸れってこと、そういうことじゃない、自己憐憫に浸れ、どうせ俺はダメだ、そんな生き方じゃないです。そこでこそあなたは作り変えられるんです。でもその臭いものに蓋をするような生き方じゃないんです。ワイツゼッカーという人がね、過去に目を向けるものは現在また同じ罪を繰り返すと言われた。それはどうして、過去をしっかり見つめる、で過去に目を閉ざすんじゃない、私の犯したこと、あなたの本当にありのままの現実で、そこから新しい出発をしていくことができる。だから今本当ドイツが今尊敬される国になってるでしょ。フランスとも和解してね、本当ね、それはどうしてか、過去をきちんと見ているから、今でも、そして今でもナチスの罪を裁き続けてるんですよ。今でもね、そして今でも賠償し続けてるんですよ。それが日本との大きな違いです。私はこのね、50年の記念の時にね、中川兄弟がね、本当にきちんと罪を悔い改めの時にしましょう。そして再出発しましょう。これはすごいことだと思いますよ、皆さん。そして50という数字に意味がありますからね、ペンテコステ50日祭ですからね、この50年目、私たちが本当ペンテコステ。そしてそれは私たちがね、いやもう過去のことは忘れて新しい出発。そうじゃありませんよ、皆さん。そうじゃね、きちんと私たちが過去を見つめることが新しい出発。そしてこれは決して後ろ向きではない。その通りです。それは後ろ向きということではないんです。それがね、勘違いしてる。自虐視観。 そうじゃん。自虐じゃないんですよ、これはね。現実をありのままで見るということですよ、皆さん。全然自虐じゃない。むしろ尊ぶんですよ、自分の姿を。ね、本当に自分のことを尊ぶ人は、自分の失敗も過ちもそのまま認めることができる人です。そしてそこで聖霊を求めるんです。そこに聖霊が下るんです、皆さん。イエス様がね、言われました。そして聖霊様、聖霊様って一体何か、これ生ける現在のキリストということです。皆さん、生きて働かれる2000年前のイエス様じゃない、今ここで私のために、この私の現実ですよ。そしてそれは臭いものに蓋をするんじゃない、イエス様があの十字架上で私の罪も呪いもどん底にまで下ってくださった、イエス様があなたのそのどん底、あなたのエルサレムに来てくださった、今生きておられる、私は生きておられる、私の罪のためにイエスは今もおられるということ、その生ける現在の私のためのキリストでいてくださるということ、これが聖霊充満ということなんですよ、皆さん。何かね、うわ、なんか気持ちよくなるということじゃないですよ、皆さん。何か楽しくなってハッピーになるということじゃないですよ。もちろんその結果そうなるんだけど、でもそれよりも大事なことはね、本当に今まで自分でも見ることができなかった、自分が諦めていた、もうこんな自分ダメだと思っていた、こんなエルサレムはもう呪われた地だと思っていた、でもそこに愛が注がれる、そのあなたを丸ごと包んでいる聖霊による神の愛、十字架の愛が私の中に注がれるということ、これが聖霊に満たされるということです。こう書いて、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送って、この別という言葉はね、これは英語のディファレントってそういうことじゃない、全く異なったということではないです。ギリシャ語でアロスという言葉、ヘテロスという言葉があって、これアロスなんです。ヘテロスということはね、これはね、ヘテロスということはこれは質も全部全く違うということ。ね、コップと花とかね、全然これ違う、別物でしょ。コップは花になれない、花はコップになれない、全く別のもの。でも、これはね、もう一人のということなんです。もう一つの、もう一人のですね、もう一人の助け主を送って、だから本質は同じなんです。送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう、それは真理の御霊である、ね、真理、それはイエスこそ神である、これが一番の真理でしょ。イエスが主であるということで、それを伝えてくださる、そして私が本当それを告白することができる霊、これが聖霊です。そしてこの世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない、あなた方はそれを知っている、なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。これが大事なんですよ。共にいて、うちにいる。うち、あなたの中にイエス様おられますか？ね、ね。イエス様どこにおられますか、ね、イエス様見せてみろ。本当に復活したのかって言われたら、どうやってここにって、こんな出せないですよ、そんな風にね。そうじゃない。私の中にいてくださるんだよ。イエス様信じてごらんよ。そしてあなたの心が変わる。あなたが内側から変えられるよ。ね。それがね、クリスチャン生活ということなんですよ。そして私はここであなた方をみなしごにはしておかない。そう、聖霊はね、みなしごに下る霊なんですよ、皆さん。やもめとかみなしご、皆さん、頼るものがないということですよ、皆さん、ね、だから私たちは本当に聖霊を注がれる前にエルサレムの現実を通らされるんです。聖書でやもめとかみなしごって言います、ね、弟子たちにしてみればね、イエス様がいない現実ですよ。もう肉のイエス様が十字架についてしまった。もう自分たちはどうしていいかわからない。もうイエス様はそのこと語ってる。でもその時にみなしごにはしておかない。そのままにはされないよ。あなた方のところに戻ってくる。どうやって戻る？しばらくすると世はもう私を見なくするが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。ね、そしてかの日にはこれが聖霊のペンテコステってこと。ね、聖霊が下るその時には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。皆さん、すごいでしょ、皆さん。ね。私がイエス様の中にいて、イエス様が私の中にいてくださる。そして、それは道地と御事の関係だって言うんですよ。その道地と御事の愛の関係の中に、私も、これヨハネ伝14章です。ヨハネ伝14章ですね。かの日には私が父の、あなた方が私のうちに、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。これ理屈じゃないです。理屈で考えたらなんかね、これを皆さん算数の公式でこれ頭でじっくり考えた。うちにいるって、うちってどこだってこの解剖したって出てくるわけじゃないですからね、皆さん。これは信仰の世界ですよ。そしてこれが霊的世界なんです。ここまで行くんですよ。これを求めるんです、私たちは。ですね。そして、ですね、私たちはそのためにこの
弟子たちがこのけれどもそのみなしごの現実ですね、本当にイエス様がいなくてカタカタ、それ自分の弱さと絶望の中、そこでイエス様と出会う。そして私たちはね、今日この時聖霊様はあなたのエルサレム、あなたの弱さの中で出会うということ、そのことを覚えていてください。だから時にね、私たちはね、本当に復活のイエス様と出会った、復活のイエス様と出会ったクリスチャンになった、でも本当にエルサレム的現実を前にしてね、私たちはね、そこから離れたくなるんです。もう嫌だ、もうダメだ、約束の地を離れたくなるんです。時に教会の中で、ここ皆さんにとって玉川キリスト教会はエルサレムですよ、ここから離れてはいけないです。でも時にね、だからといってね、教会がいつもうまくいく時ばかりじゃない、いろんな時がありますよ。でもそこは離れない、本当ね、もうね、尊敬する白石さんたちのね、この約束の地にとどまる姿勢ですね、いろいろあります、ね、牧師はいろいろ変わったりするんです、ね、牧師先生についていくんでもないんですよ皆さん。そうで、牧師は教会神に立てられている存在、でも立てられている存在として牧師を心からね、自分のエルサレムとしてね、エルサレムだから牧師だって本当にね、とんでもない罪を持った自分であることも知っています。でもこれも私のエルサレムです。ここから離れることができない、自分でどんなにもう自分はダメだからもう牧師やめたい、でもそうじゃない、自分で決めることじゃない、自分でやりたいからやってるのでもない、やめたいからやめれるのでもない、やめれないですよ。そうだよね、神がここがエルサレムだ、一人一人あるの、それぞれのエルサレム的現実が。そしてね、そこから離れてはいけない、自分でやめるやめないの問題じゃない、ね、でもこの神につかまれている、そこで皆さんは聖霊様に満たされる。そしてそれがまさにヤコブがそうです。ヤコブはどこでイエス様、神様と出会いましたか。それはベールシェバを立って波乱へ向かった。でこの時の現実というのはね、これはどう皆さん聖書を読む勉強されるとよく分かる通り、この時のヤコブはお兄さん、彼は双子だった、まあ二卵性ソーセージです、全然似てない双子だった。そしてお兄さんのエソーさんはですね、とっても力強い男らしい人だったそうです。でも気持ちのいい人だった。でもヤコブはどちらかというと粘着質でね、ちょっとじとじとしててね、で普通それこそ上司にしたい人とか同僚として付き合いたい人だったら、きっとね、アンケートを取ったらヤコブよりエソーだったと思いますね。この友達にしたい人ナンバーワンみたいな、そんな話だったらですね、エソーさんの方がきっと気持ちのいいね、おね、ちょっと、みんなそういう人いるでしょう、会社とかでもね、落ち着いてこいって言って、そしてですね、その場の会計は全部俺が持つとか、そういうのは切符がいい、そういう男らしい人ですよ。そしてもうね、もうそういう人ね、もうヤコブはどっかですぐね、事前に勘定してしまってね、そしてもうあいつの方がたくさん食べてるのにとかですね、そんなことを考えちゃうタイプの人ですよ、タイプ的に言うとね。でもそれはこの世のタイプ、この世の目なんです。そうで、神様の目は違ったんです。神様の目はヤコブの方にあったんだ。それはどうしてかというとね、ヤコブは本当にその弱さを知っていた人です、自分の。そしてただ知っていただけじゃなくて、求めることを知っていた人です。本当そこで神を求める、神に対し人ではない、人を見て神を求める人ですね。このヤコブはね、お兄さんを騙してね、そして一人でね、自分の蒔いた種ですよ、お兄さんを騙して祝福の、ね、権利を奪ってしまった。でもすぐ祝福されたわけじゃなくてね、それからもう時間かかった。で、騙したがゆえにね、そこ家を出ていかなきゃいけなくなった。そしてね、ちょっと皆さん、聖書のですね、一番最後の地図がありますよ。このハラン、ベールシェバを出てハランへ向かったということは、これ遠いとこですよ。ちょっと見て、一番の地図、聖書の古代世界という地図の中でですね、この四角の小さい四角があるでしょ。ここにベールシェバってあるでしょ。で、これはもう視界のね、すぐ近くですよ。ですね。で、ここからですね、大きい地図に今度は行って、ハランというのはそこからですね、上にもう500キロ以上ですね、ユーフラテス川のこの支流のところですよ。ずっと上に行くとハランってとこがあるでしょ。ここがおじさんの家だったんです。ヤコブのね、ベールシェバから出てずっと一人でですよ、アレノをずっと旅していった、そのヤコブの旅路ですよ。どんだけ寂しかったでしょうか皆さん。本当そういう中でね、まあ、今回白石さんたちが4000キロくらいですね、旅をされたですね。でアメリカ行ってみると南西部とかで砂漠ですよ。で砂漠というのはね、本当にもうですね、夏は暑い、昼は暑い、そして
夜は寒い。私も砂漠旅したことありますけど、暑いと思って行ってたら寒いんですよ。めちゃくちゃ寒いんですよ、朝方とか。テント張って私もね、ヤコブじゃない、テント張って、もう凍えてね、ほんと寝れなかったですよ、皆さん。こんな砂漠寒いのか知らなかったです。砂漠は暑いって日本人勝手に思ってるけど、暑くて寒いんですよ。冷夏なんですよ、皆さん。その夜中ね、一人でね、石を枕にして寝ていたヤコブの気持ちですね。で誰かのせいにできないですよ。誰かに追い出されたわけで、自分で勝手にやったんですからね。もう本当その中で初めて彼はね、ここで天を裂くぐらい祈ったと思います。今まではそれこそね、アブラハムおじいちゃん、イサクお父さんのね、神様なんです。自分はね、もう、まあ、アルメニアもう家族の中にあってね、ぬくぬくとというかね、もうお母さんの愛を受けてね、そしてね、もう育ったんですよ。でもそういう中で一人で頼るものもなくてね、その中で初めて神様を叫んだんですよ。書いてない、叫んだとは書いてない、そうとして考えられない、ここでね。そしてその時、すると彼は夢を見た。ちょっとここはちょっとね、ちょっとここでも出てますけど、ちょっとみんな開いてみてください。先ほど読みましたけど、創世記28章ですね、聖書の28章のですね、12節ですね、46ページ、旧約聖書46ページ。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており。これがね、信仰なんですよ。はしごって、前の役ではしごだったんですね。今の役で階段ですけどね。まあ、なんだか私のイメージではしごなんですけど。ね、はしご、階段が、普通はね、はしごって地から天にかけるものでしょ。天から地に向かって伸びていた。これが信仰の上からなんですよ。上から掴まれてるんですよ、ヤコブが。ヤコブは自分で、ですね、自分で失敗して、自分でですね、ここまで来たと思ったけど、でもそれも神の深い御手の中にあったんですよ。さ、そしてね、夢を見てね、神がそこにおられる。天、はしごが上から下に下ってきた。しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。ものすごい天と地が繋がっている。その現実はどこですか、ね、彼が自分の失敗、自分の罪、挫折、そして本当に孤独、その現実のただ中で、そのどん底に主が共にいてください。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。アブラハムの神、イサクの神、そしてそれがあなたの神なんだよ。ここで初めてヤコブはアブラハムの神、イサクの神、そして私の神。皆さん、聖書で何度も出てくる言葉があります。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。そしてこの3人の中で誰が聖書で重要かというとね、実はね、アブラハムじゃないんですね。ヤコブが重要なんです。どうしてヤコブがイスラエルと変わるんです。アブラハムがね、最終の、なんていうかこう、アブラハムは信仰の父です。でも本当はアブラハムからイサク、そしてヤコブに来るのが大事だったんですよ。ね、アブラハムの信仰、そしてヤコブはもちろん信仰だけど、でもね、信仰的にはもう、アブラハムのすごいっていうかね、信仰の父です。ヤコブはね、そういう意味では本当もう賭けだらけですよ。アブラハムだったらすごいな。イサクは本当すごい人。ね、でもヤコブを見るとね、なんかあんまりね、そんなすごい人に思えない。でもヤコブはね、本当求めることを知っていた人です、ね、そしてヤコブがイスラエルに変わった。アブラハムがイスラエルじゃない、イサクがイスラエルじゃない、ヤコブがイスラエルに変わった。そして本当その足りないもの、弱いもの同士を選ぶんですよ。皆さんヤコブを選ぶということは、皆さん、私が選ばれることができる、私でも救われるということを伝えたかったの、聖書はね。ヤコブが変えられるんだよ。そして、私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、ここにこだわってるんですよ、ね。だから今イスラエルの人たちもね、イスラエルのあの場所にこだわってね、まあそこは約束の地、そしてまあ戦争したりしてる。もちろんね、私たちは物理的なそういう土地ではなくて、今は私たちがね、それこそ神の約束の民となった。それこそ私たちは世界、全世界に出ていくです、ね、ということがですね、もうそこに、それがこそがまさに土地だということを信じて、約束の土地と、そこがその神の約束を行うことこそがその土地であるということを信じて歩んでいるわけですけど、でもね、大事なことは、この土地って大事だということですよ。その場所を離れないということ、こだわってるんです、神様はこの場所に。 それはヤコブのその現実ということですよ。その弱さの現実、そこを離れてということではない。A という教会離れて B という教会、もちろんそれは神が約束の地であれば移ることも導かれる。でもそれはここ A の教会嫌だから B の教会に行く、 B の教会嫌だから C の教会に行く、この人嫌だからこの人、そうではないですよ。そうではない、嫌ですよ。ここは自分が失敗して孤独でね、もうこんな夜忘れたいところですよ。でもそこにいたんですよ、主がですね。そしてこう、あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。そうでしょう、イエス様も。エルサレムを離れないでということは、ただエルサレムに留まるということではなくて、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと、世界宣教の約束を与えられた。けれども、それはただエルサレムから離れるということではなくて、エルサレムに留まること、そこで聖霊が下ること、それによって世界に出ていくということ。ここから西へ東へ北へ南へと広がっていく。でもそのためにはここから離れてはいけないよって、この世の出来事、ここであなたのどん底の中で私はあなたに出会ったこの出来事を忘れてはいけないよ。この土地を忘れてはいけないよ。ね。そのことをね、はっきりヤコブに語る。ヤコブのすごいところはね、この、そしてこの、まあ、粘り強さで、忘れないことがすごいです、ヤコブはね。本当に記憶がすごいというかね、これがね、ヤコブのね、すごいところ。敵に回したらちょっと大変な人ですよ、この人。だからね、忘れない。でもこれが用いられたんです、神様。これがね、悪い方向で言ったらとんでもないことになるけど、これが変えられた時に、ものすごいこれが良い方向に出たんですね。で、そして、それが、ヤコブは眠りから覚めていった。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。本当にそうなんです、私たちはね。知らないんですよ。ああ、こんなね、とんでもない。もう神様おられない。でもね、いたんですよ。いるんですよ。そこにこそいるんですよ、主はね。そして恐れを呪いていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家だ。そうだ、ここは天の門だ。皆さん、教会、神の家はここになきゃいけない。ベテルになきゃいけない。皆さんね、何か、ですね、立派な建物だからじゃない。そうではない。本当、主と出会う場所。孤独の中で主と出会う場所。一対一で主と向かい合う場所。お父さんの家ではない。お母さんの家ではない。そうではない。私の家だ。神の家だ。そしてそこで私と神は出会った場所。ここが教会なんです。そして、ヤコブはここですね、これですね。そしてすごいところはですね、この28章をちょっと読むと、ヤコブはね、ちゃんと信仰の原理を知っている。そして18節ちょっと開いていただくと、46ページ18節に、ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、ね、そして20節、ヤコブはまた聖願を建てていった。皆さんね、そういうふうにちゃんと神の語りかけを聞いたらね、きちんとそれをね、印、ちょうど聖願で、ここ印をつけるということ、大事なことなんですよ。きちっとそこでね、そこをね、節目をつけるということ。区切りをつけるということ。ね、これ大事なこと。ヤコブはその原則を知っていたんです、ね。いい加減にしない。ね、それをね。なんとなく、あ、いい夢見たらで終わっちゃダメだ。本当に大事な夢はね、忘れちゃいけません。例えばここで石田先生がですね、何年前、5年ぐらい前ですかね、もう特典をされた時にですね、ここでもう本当に10人ぐらいしかいない土曜日のですね、もう本当パラパラしかいない、そういう貧しい、本当そういう特典の礼拝の中で。でも石田先生はここでね、もうそこの奥まで全部びっしり人が詰まっているその幻を見たんです、先生は。ああ、野口先生、もう私見ましたよって。そういうね、そういう夢、幻っていう、そういう清井先生が見た幻、そういう大事な幻は絶対に忘れてはいけない。あの、そういうこともあるのかぐらいで終わっちゃいけない。それをきちっと記念として立てて、その幻を握ってね、主をあなたは語ってくださいました。忘れちゃいけない、それをね。それを取り落とさないで。祈るんですよ、皆さん。ヤコバすごい。そして、ね、証としてちゃんとここで10分の1献金出てくるんで、皆さん。皆さん、10分の1献金はね、祝福のね、これ記念として、ですからね、祝福されたから捧げるじゃないです。皆さん、そうではなくて、もうこれをきちっと捧げていくことで、本当祝福されていきます。ですね。印として捧げるんですね、これはね。そうすると祝福されていきます。そしてね、32章のところで出てくるんですけど、この、いや、これはね、ですね、20年後です、ヤコブがね。20年前の約束を覚えてるんだ、ヤコブは。すごいですよ、32章でね。ここはどこかというと、32章のですね、10節。ヤコブは祈った。私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神主よ。あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。で、だからここでね、ハランからベールシェバに帰ってるんですよ、20年後にね。
御国帰れと言われた。その時に何をもっとでここで祈ったです、ね、私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エソーの手から救ってください。この時兄エソーはまだ忘れてなかったんですよ。そうですよね。された方は覚えてますよ、ずっとね。だからヤコブは恐ろしくてね。でも神様すごいですね。神様は徹底的にその場所で勝負されるんです。もういいでしょう。ダメですね。ヤコブからイスラエルに根本的な変革が起きるまでエルサレムに留まるんですよ。留まらせられるんです。どこまでいつまでですか。あなたが作り変えられるまでです。ヤコブからイスラエルに変えられるまでです。もうヤコブは祝福されてました。二組の陣営を持つまで祝福されてました。もういいでしょ、神様これだけ祝福されたら、もう私は満足ですと人間的に言うと言いたいですね。でも神様忘れてないんです。あの場所を忘れてないんです。そして本当の祝福、それはヤコブ個人の祝福じゃない。それは地上の士族はすべてあなたによって祝福を受ける。ヤコブがイスラエルに変えられるまで。そして私たちは今そのヤコブ先生の祝福に預かってるんですよ、ね、だからヤコブがどれぐらいこの時祈ったか。でその時にその20年前の約束の言葉を握って祈ったんだ。その地に立って祈ったんだ。皆さん、ね、私たちはエルサレムを離れないで、あなたの弱さの中で、でもそこであなたが主と出会う場所です。そしてあなたの出会った場所を決して離れないで、一度出会ったら終わりじゃない、出会い続けていかなければいけません。過去の記念碑にしない、記念物にしないんです、ですね、リバイバルを記念碑にしないんですね。で聖霊の働き、聖霊に預かった、それをあの時預かったという過去の記念日にしないで、一瞬一瞬、日々日々私たちが聖霊に預かり続けていかなければいけません。そのためにはあなたはエルサレムにとどまって今日も祈っていますか。ですね、あの時は罪深くてね、もう苦労してね、そしてね、恵まれたよ、ね、でも今のあなたはどうですか。ですね、もうそれこそフランチェスコ先生のようにね、最後までね、私たちは主の前にひざまずきながら祈り続けていく、満たされ、そこに満たされ続けていくんですよ、皆さん、ね、だからエルサレムにとどまるということと全世界に出ていくということは決して別の出来事ではないんです、皆さん、ね、それは決してね、なんか矛盾したようなことを言ってるなって言ってたもん。そうじゃないんです、皆さん。エルサレムを離れない、本当私の罪の現実、そこにいつもイエス様が聖霊を注いでくださる、その場所、そしてそこから出ていくんです。また出ていってもそこなんですよ、私たちが伝える福音は。何か自分が強くなってね、何か偉そうになって伝えるものじゃないんです。貧しいものとして伝えるんです。乞食のまま伝えるんです。バルテマイのまま私たちは伝えるんです。でも私たちはね、本当に私はこんなものが救われたんですよ、あなたも救われてましょう、本当にそれが伝わっていくんでしょう、皆さんですね。本当ね、大胆に私たちが自分の弱さをね、もう隠す必要ないですよ。そのまんまでね、出ることができる。そして私たちはね、何か聖霊を受けたら出ていくということでね、私たちもちろんそうなんだけど、でもそういうふうに考えていくとね、いつまでも出ていけなかったですよ。自分はまだ満たされてない、満たされてない、自分ばっかり見てね、そうじゃない、出ていくんですよ、思い切って。聖霊が働くんですよ。そんなの感覚として分からないですよ、聖霊様の働きと。分かる時もあるけどね、そんなもの後からついてくるので、私たちが思い切って出ていくとね、聖霊様が働きます。ね、ヤコブの最初に出ていくときは自分から出ていきたかったわけじゃない、むしろ自分の失敗のように出ていきましたね。でもそれでも主はそこで出会ってくださったんです。今度は信仰によって出ていくんです。時にイエス様は、ね、無理やり出ていかされます、私たちをね。でもそこは私たちが出会うためです。いつまでもね、私たちがね、で自分の場所をずっとしているとね、本当に私たちがね、そこで、本当真剣に求めることしないですからね。本当にイエス様も主は問題を起こして、ね、無理やりでもね、私たちに求めさせる時があります。でもそこで私たちが主と出会ったら、そしたら今度はね、できればね、そういう出ていき方じゃなくてね、無理やり出ていかされたような出ていき方じゃなくてね、約束ですから全世界に福音を伝えるために出ていくものになりたいと思うんです、ね、
本当に最初の弟子たちはステファノの殉教のように迫害のように散らされていった人たちです。ね、最初は、ね、イエス様の従順に従ったから出ていったとは書いてないんですね。エルサレム教会もなかなか出ていくまで時間がかかったんですね。聖霊を受けたけどね、出ていくまで、ね、すごい時間がかかった。でもそこに、ね、出て行かされてね、でもそれからあとはね、今までは多くの生徒たちがイエス様の御言葉だけを握って出ていった人たちがここまで来て、私たちこの地に、地の果てにまで福音が伝えられたんです。私たちも出ていこうではありませんか。本当に時に失敗のように出て行かされる時もあります。でもいいんです。そこでまた主を求めましょう。全ては主の御手の中にあります。そしてそこで変えられて、そしてヤコブからイスラエルと変えられて、そして私たちは自分から出ていくもの、福音のためにはどこまでも出ていくもの、伝えるものになろうではありませんか。それはあなたがエルサレムにとどまる、あなたの弱さの中で主があなたと出会ってくださる、その聖霊に満たされるときにそのようなものへと変えられるなということ。どんな人でも変えられます。ヤコブも変えられました。ペテロ先生も変えられました。条件はありません。ただ約束があるから、そこにとどまりさえするなら全ての人が変えられます。この教会にとどまっている以上、この教会に属する全ての人がこの約束に預かっていることを信じます。アーメン。お祈りいたします。愛する天の父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって、このエルサレムである私の罪のどん底にまであなたがくださってくださり、そしてそこでよみがえってくださった、墓の中からよみがえられた復活の主を覚え、あなたをお礼拝できます。この恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。私たちが何か立派だったからではありません。自分で何か本当に信じたからでもありません。一方的なあなたの憐れみによって、信仰さえもない私たちに信ぜよと上から私たちの手をつかみ、私たちを泥沼から引き上げて、そしてあなたの救いに預かれましたことを、預からせていただきましたことを本当にもったいなく感謝をいたします。どうかいよいよ私たちがこのエルサレムにとどまって、私たちが必死であなたを求めて祈ることができますように、自分の弱さを本当にこう隠すのではなくて、主よ、そっとそれをありのままあなたの前に差し出してけれども、主よ、そこ本当にそれは自己憐憫でも劣等感でもなく、本当に主よ、私たちがあなたに呼び求めるときに、あなたはそこを根っこから作り変え、弱さを抑え強さに変え、私たちをもう全てを用いてくださる主であることを覚えて心から感謝をいたします。どうか主よ、私たちが今あなたの前に隠している罪があればどうか示してくださり、どうぞ本当に主よ、私たちが勇気を持って、また本当に心からの悔い改めをあなたになすことができますように、聖霊様、私たちを光で照らしてください。主よ、どうかまた人に対して裁いている心があれば、人の欠点を暴こうとするその私たちの罪をがあれば、それを示してくださり、示すべきものは人の罪ではなく自分の罪であることを覚えさせてくださり、人ではなく私から変えてくださいと、主は本当に祈る者へと変えてください。あの十字架の前にして弟子たちは最後まで自分が偉いと自分の偉さにこだわっていました。でもあの復活のイエス様と出会った後、ペンテコステを前にして心を合わせて熱心に祈っていたと書いてあります。どうぞ私たちもこの教会で心を合わせることができますように、愛の共同体、祈りの共同体となりますように、本当に真のペンテコステの日が下るエルサレムにこの教会をしてください。そしてどうかここから全世界に出ていって、全ての作られたものに福音を述べ伝えることができますように。あなたは貧しいものを選ばれます。あなたは決して立派な人ではありません。貧しいもの、取るに足りないものを用います。だから私たちは自分を見るのではなく、ただただあなたの約束ですからと言って出ていくことができますように、また祈り支えることができますように、私たちをアンティオキ教会にしてください。バルナバとサウルを喜んで送り出したアンティオキ教会にしてください。本当にこの時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。